ねえねえ、何してんの？
タネラジってんの？
タネラジ。
どうも、岩崎です。
池田です。
夜中でもタネちょっとタネラジ、よろしくお願いします。
思っちゃった？
聞いた？
でございます。
聞いた今、はい、
聞いていただいている方とのねコミュニケーションでございますので、
なるほど、聞きたいな、みんなが思ってること、
よろしくお願いいたします。はい、さあ、みんながいろいろ思っていることを、拾うコーナーでございますが、今回は、東京都在住の岩崎さんのツイートから、
今回はって言うかな、
はい、はい、ちょっと、いくつかね見てるんですけども、まずこんなのがありました。ハテブのコメントで知ったけど、吉本興業レギュラーのこんな記事も紹介したのは次長課長の河本さんとかということで、コンビ芸人コンビレギュラーに密着インタビューということで、現在は介護の現場にも、その活躍の場を広げているということで、これはリンクを紹介してるわけですが、紹介されてる、ページは、介護ポストセブンっていうページなのかな、
ね、ポストセブンがそのことやってるんですよね、
はい、ね、ということで、大嫌いな勉強をして介護資格を取得した、レギュラーの、お話が、載っているということですよね。で、同じタイミングではないのかな、ちょっと最近ですけど、ザブングル芸人コンビのザブングルさんの、インタビューなんかも最近出てたりするんですけども、
それに連なる感じで書いた感じですね、はい、
これ岩崎さん、どんな風にこの記事は感じられたんですか？
なんかそもそもその、ザブングルさんのインタビュー記事を、タイムラインというかツイッターで拝見して、で、これをなんかその鍋プロさんなのかな、あえてこうザブングルさんがこの、あの事件があって謹慎中で、こういうことをやってるってことを別に PR したわけでも何でもなくって、いろんなところから取材をさせてくださいっていう依頼は来てたけど、断ってた中で、でもずっと介護について扱ってるメディアだからっていうか、その介護という観点で取材するからって今回受けたみたいな話が最初に書いてあって、なんかそのなんて言うんでしょうかね、謹慎期間中にただ仕事として干すっていうことではなくって、何かしらその先、謹慎から解けてもう一回再度活躍する時のためのことであるとか、あとはその彼ら自身のセカンドライフ、芸人をもし辞めた時のその次の人生とか、あとは社会的にも人が足りなくて求められているってこととか、その総合的な意味において、なんかこの介護施設でボランティアを謹慎期間中にするっていう行為自体がすごくいいし、それをその CSR とか会社の、ブランド価値を上げるみたいなところのために使わないっていうところも含めて、知れてよかったなと思ったんですよね。
そういうふうに使われる信頼というか、読み応えがありますよね、ノイズが入らないというかね、
そういうことがあるんだなってことを、知って、知らしめるとかシェアする価値があるなと思ってシェアした感じかな、
なるほど。なんか最近モーニングクロスって番組を、
僕も見てますね、MX テレビ。
なんかこの前特集で、その介護現場、あれだね、その、地方症というか、の人たちが、若年性地方症なのかな、の人たちが、子ども食堂に料理を、出すっていう、そういうなんか会があって、それの紹介をしてたんですけど、そのやっぱりそういう人たちが果たして子ども食堂に 食事をちゃんと提供できるのか、作れるのかっていう、ちょっとした疑問もありつつ、結局普通に、普通にというか、いなり寿司かなんかとか出すんだけど、やっぱ、過去作った記憶が残ったりするから、なんかいろんなことを忘れる時もあるんだけど、やっぱそういうのを作る時は、いや、こうやってやるのがいいのよみたいなことをちゃんと認識してたり、みたいなことがあって、コメンテーターの人も言ってたけど、認知症のことってやっぱその触れないと分かんない、
触れないと、
その、うん、その現場に触れないととか、その人たちに触れ合わないとわからない、うんうんうん、でその子ども食堂に来た子どもたちは、うん、そういう、まあ、ボケちゃってる人たちが作ったものを食べてて、そういう人たちが作れるのかなと思ってたけど、全然すごい丁寧に作ってくれてるし、うん、むしろそういう時間を使ってくれてありがとうみたいなことを言ってたんですけど、
うん、
なんかこうやっぱり介護の現場とかってやっぱ切り離されてるじゃないですか、
うん、日常生活からね、まあ、うん、
そうだから年を取って自分の親を介護する時になって初めて分かるみたいな現実があって、うんうんうんうん、でそういうふうなことをつなぐことが世の中にもっとあればいいなと思うんだけど、なかなかこう真面目な文脈でしか語られないんだけど、
うん、
まあ、その辺を突破するという意味で本当にお笑い芸人っていう、これなんかよくわかんないけど、何でも全ての架け橋になる仕事があって、
うんうんうん、
でその人たちがこう入って、だっていわば別に普通の職員の人と同じっちゃ同じなわけじゃないですか、
はい、
まあ、理由は別なんだとしてもね、
うん、
でもその人たちが語る言葉があって、うん、それを聞く僕らがいるっていう、こうなんか不思議な関係性が作られるっていう意味では、
うん、
なんか別にお笑い芸人だけにそれをとどめる必要はないんだけど、なぜか彼らにそれがすごく要求今されてて、
うんうん、
だからなんとか芸人ですってそういうこともあると思うんです。そこから、うん、光が当てられるっていうか
さ、うんうんうんうん、
だからテレビというのもあるし、まあなんとなく俺は今芸人っていうのがそういう風な使われ方があって、
うんうん、
まあなんていうの、僕はまあ割とポジティブに思うんですけど、
うん、
なんかね、モーニングクロスで特集で見てっていうのもあるんだけど、やっぱそれより人がそこに介在して人がやってることで僕らが受け取ることって大きいのかなと思うと、
うんうん、
やっぱりあのね、反社と付き合ってたって怒ることより、実際にそういう現場に行って、
うん、
なんかこう頑張る姿を僕らが改めて見る、でそれがまあ笑いとかがセットならよりいいみたいな、うん、そういうこともあるのかなと思って、
うんうん、
なんかね、現場に近づく方法ってなかなか個人的に手に入れられないんだけど、うん、まあ、間接的に感じるならこういうパターンっていうのは、
うん、
まあもちろんね、宣伝書が出ると嫌だって気持ちもわかるんですけど、なんかいろいろ聞きたくなるなっていうね感じがしますね、僕なんかは。はい。さあ、そしてこれもちょっと難しい、これも何かにつながってるんだと思いますけど、この文章をパッと読むだけで、なんか、人間関係で起こる様々な問題を類人猿の習性と比較すると滑稽に相対ができる一方で、人間社会を通じて狂ってしまったあれこれも浮き彫りになる。先天的か後天的か、遺伝か環境か、単なる同僚同士だけでなくない、夫婦や兄弟など様々な人間関係を一つの舞台に乗せるからこそ各問題のリアリティも増すということで、まあ、これは、まあ、おそらくなんか舞台のお話なんだと思うんですけど、
うんうんうん、
なんかここだけ読むことでなんかこれいろいろ感じることもあって、
うんうんうん、
やっぱこう僕らが物事を眺めるって時に、やっぱこう比較物があることでクリアになるっていうか、
うんうんうん、
なんか最近俺外国のオランダの人となんか喋る機会があったんだけど、まあ、オランダのことなんか申し訳なく全然知らなくってさ、
チューリップとかね、風車とか、
そうそう、なんだけどなんか、
はい、
うん、そうね、なんかでも
クライフとか
多分、はい、多分日本のことを知らないっていうか、まあお互い知らない同士だなと思うと、
うん、
だから例えばオランダと比べて日本ってどうですかみたいな話をした時に、
うん、
いやすごく丁寧だみたいな話を聞いて、いや丁寧じゃないですけどねとか、いやもうオランダだったらもう自転車でバンバンみんなぶつかってくるよみたいな話を聞いて、とそんなことないっしょって思うんだけど、
すごい、
だからその感じ取るポイントが違うっていうのもあるんだけど、
はい、
だそもそもやっぱりそのなんていうかな、まあ何、ここが大事だと思ってるポイントが違うっていうのもあるんだけど、
うん、
相手に説明するときに、
うん、
そのポイントを言うことで本当は他にこぼれてることのニュアンスとかも多分オランダ人だったら分かる感じもあるじゃん、
うんうんうんうん、
多分日本人だったら本当になんかみんな無口で黙ってばっかなのよっていう このニュアンスが伝わる時もあるじゃん、うん、
はいはいはいはい、
でもいや時としてももうみんなが喋りまくって破綻する会議みたいなことを経験してる人もいるだろうから、
うん、
だから別に日本人って特定できないんだけど、
うん、
なんかこうそれを知らない相手に投げるときに、
うん、
自分の言葉がいかにバイアスかかってるかってことに、はいはいはいはい、ったと気づくっていうのがあって、
うんうんうん、
だからこうなんていうのかな、あの一生懸命な時って内側の論理で頑張るんだけど、やっぱ時々その外っていうか比較ってことをすることが、
うん、
やっぱこう、うん、わかんない、なんかシャワー浴びるじゃないけどちょっと気分転換するみたいな感じでいるのかなっていうのを、
うん、
なんかそういう個人的感覚をここにちょっと読み取ったというか、
うんうんうん、
なんかよくわかんないんだけどね、そのただそういうことがほらパラレルに起こってるわけじゃない、
うんうんうん、
一つの舞台というのはこれは本当の舞台だと思いますけど、僕らが生きてる中でも そういう文化的衝突がぐちゃぐちゃな形で行われてて、
うんうん、
だからそういうことをちょっと客観的に感じるっていうことは、まあ、特に舞台においては面白いことだと思うし、僕らも日常でそういうふうな俯瞰で見ないとなんかこう本音で喋り合ってるとかなんか建前で喋り合ってるだけではなくて、実はそういう構造の中に僕らが実は存在してるんだろうなっていうのをね、パッと読んだ時に感じましたね。
これちなみにあの元となったのは、青年団というね、平田織さんがの劇団で、公演された北限の猿という作品なので、もしよかったら北限の猿で検索いただくとどういう話なのかなみたいなことが分かって、はい、なるほどそういう話かっていうので、はい、この投稿もそういうことなのねって考えられると思うので、よかったらあらすじでも見てみてください。
はいね、もう、まあ、場合が場合によって俺がこ の作品を作ってたかもしれないということだと思いますけど、
なるほど、
スルーするのをちょっとやめてもらっていいですかね。
そうかもしれない、そうなのかな、そうかもしれない。
はい、ということで、思っちゃったは以上でございます。
あ、もう2つでいいんですか。あ、よかったよかった、そんなもんですか、よかったよかった。
はい、はい、ということで、
はい、
またね、お相手は池田と
岩崎でした。
種ラジ。